リクエストタイムのコーナー失礼いたしました。防音違いなんですけどね、やってまいりましたリクエストタイムのお時間でございます。今日のファックステーマは、リクエストタイムのファックステーマはもうここ最近の中でも一番風変わりなテーマなんじゃないでしょうか。ラジオネーム金曜日の妻はじきさんが、提案してくださったファックステーマ、ズバリ体の骨ナンバーワン、あなたの体の骨の中のナンバーワンを決めてくれというのが今日のファックステーマでございます。なんだそれは、なんちゅうテーマだという感じでございますが、その骨、まあいわゆる英語で言うとボーンですね、ですのでこのね、この曲をボーンって骨 in the America っていうすごいですね。もうスプリングスティーン首相に久しぶりに登場してですね、熱気ムンムンといった感じのですね、このスタジオでございますが、一人しかいないのにこの暑さは何なんだろうっていうところですね。体の骨ナンバーワン、まあ今月からですね、5月6月7月とラジオのリスナーの皆さんからご提案いただいたファックステーマを採用しようね、5月の4日に募集したところ84項目集まりましてですね、その中から、厳選いたしまして全12項目になったのかな、5月が3週、6月が5週あるんで、これで8でしょ、で7月が4週あるから全部で12週間分、まあ、あのリスナーの皆さんから提案いただいたテーマを採用する、その中でも今日はもう特に風変わりですね、体の骨ナンバーワン。さあ皆さん、ご自分の体の中の骨ナンバーワンといえばどんな骨でしょうかね。これは考えつかないですよ。お昼の番組担当していらっしゃいます講釈師の神田理夫師匠ですけれども、おっしゃってました、いろいろ考えたけど思いつかない。理夫師匠がね、このボーンインザ USA はどうだいみたいなことを言ってくれたんで、早速これをかけてるんですけど、いろいろ考えたけど体の骨ナンバーワンなんて思いつかないとおっしゃってました。考えるのに骨が折れたとおっしゃってました。うまいね。さすがただでは済ませないですね。何かオチをつけてコメントをするって、考え出すのに骨が折れちゃったよという、これうまいですよ本当にね。さすがはリフ師匠でございまして、体の骨ナンバーワンっていうとね、どんな骨がいろいろあるか、まあ頭てっぺんからつま先まで様々な骨で構成されておりましてですね、何種類ぐらいあるんでしょうね、ちょっとあんまり調べてきませんでしたけれども、いやー、それぞれにそれぞれの役割があり、それぞれにそれぞれの名称がある、これは本当にあの社会の縮図なのではないかと思うくらいのね、ところなんですけれども、ぜひ皆さんね、ご自分の体の中でこの骨がナンバーワンだなって、やっぱこう怪我をした経験とかがある方はその骨をね、ちょっと思い入れがあるんじゃないかななんていうふうに思うわけですよ。ですからね、あの今日はね、ちょっとね、怪我の話が多いんで、ちょっと痛々しいところもあります。その辺ご容赦いただいてですね、いやいや結構痛い経験をもとにしてる、投稿が結構目立ちますので、そのあたりもご容赦いただきながら、ただ骨ってすごいな、骨は大事にしなきゃなっていうところをね、改めて皆さんで感じ取っていただければ、この企画をやった意味があるのではないか、私もこのテーマを採用した意味があるのではないかというところでございまして、金曜日の妻はじきさんのご提案、体の骨ナンバーワン、投稿を受け付けております。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、19時15分、夜7時15分、あと35分ぐらいですね、お待ちしております。それから、フラワーラジオのメールアドレスでも受け付けておりますよ。info@fm767.com info@fm767.com こちらでも受け付けておりますので、一人で放送頑張っております。ぜひ、応援メッセージも添えてですね、お寄せいただけると嬉しい限りでございますが、早速行ってみましょうか。実はね、すごいたくさん来てるんですよ。骨話が。 て、いや、こんなに来るもんなんだね。体の骨ナンバーワン。いやー、すごいなー。トワイライト金曜のですね、第2週目のアシスタントパートナー、ギタリスト、森友啓二こと、ラジオネーム、池免蔵。いただきました。ありがとうございます。タッシーさん、リスナーの皆様、こんばんは。はい、こんばんは。池免蔵です。体の骨、てんてんてん、ナンバーワン。ということでね、結構投稿の内容としては賑やかですけれども、無口な森友くんがね、私もタッシーさんと同じく背骨を骨折しているんですが、ほら来た。ね、私も2年前、背骨骨折しまして、すっ転んで、でもこの番組やってましたからね。圧迫骨折っていうやつでしてね、背骨12番目のやつでしたけれども、これ全身ギブス巻きながら上半身ギブス巻いて、杖ついてこの番組4時間やったのももう2年前なんですね。で、森友くんもね、背骨やっちゃったことがあるらしく、私もタッシーさんと同じく背骨を骨折してるんですが、ナンバーワンに気を使っている骨です。そうだよな、だから俺もナンバーワンって言うと背骨になるな。ああ、胸椎。ね、胸椎って書くんですよ。胸椎の、これ背骨ね、6番、7番、8番、粉砕したという事故で。いや、6番、7番、8番。すごいですよ。ね、野球で言うと重要なね、打順ですよ。まあ本当にクリーンアップの後の一番大事な爪の打順ですからね。6番、7番、8番。これを粉砕してしまったという。一時的に足は痺れて、あと少し神経に触れていれば歩けなくなると医者に言われました。すごい大事故だったんだね。3ヶ月ほど寝たきりの入院をして、リハビリで3ヶ月。今、歩けることの幸せをいつも思いながら、しっかりと歩いていこうと決意して生きている免蔵です。ねえ、人にドラマあり、背骨にドラマありですね。私も背骨、本当にちょっとね、打ち所が悪いと、非常に全身にね、いろいろとこう、で、障害とかが出てしまう。それぐらいデリケートな骨なんですけどね。まあ、どこの骨もそうなんでしょうけども。森友くんは胸椎の6番、7番、8番。これがね、体の骨ナンバーワンということですよ。はい、ありがとうございます。怪我には気をつけましょう。そしてですね、この無理難題のお題をですね、提案したご本人からも、投稿いただいております。早速ご紹介いたしましょうかね。大金持ちで有名でございまして、そしてこの提案テーマに毎年命をかけているというラジオネーム、金曜日のつまはじき。ありがとうございます。金曜日のつまはじき、かっこメンインブラック企業。なるほどね。ナニー・リー・ジョーンズとかがいるわけですか。メンインブラック企業、これすごいですね。この間粗大ゴミに出す物品の整理をしていたところ、スイスの彫刻家アルベルト・ジャコメッティが1947年に制作したブロンズ像、ル・ホーム・アウ・ドリッドっていいのかな、集まってんのかな、が紛れ込んでいました。粗大ゴミの中にジャコメッティの彫刻制作したブロンズ像が粗大ゴミの中に紛れ込んでいた。確か169億5000万円の値がついているはずですが、危うく粗大ゴミに出しちゃうところでした。危ない危ない。うっかりさん、うっぴ。うっぴじゃねえよ、お前。いつも言ってますけれどもね。いや、大金持ちはやっぱすごい、粗大ゴミの内容もすごいですね。他にもいろいろ金目のものが入っていたのではないかと思う。ちょっと粗大ゴミ一旦うちの方に届けていただいて、で、分別して、私の方で、出しときますから、一旦私に委任していただくのもいいんじゃないかな、なんていうふうに思いますが、どうでしょうかね。というわけでじゃないよ。提案テーマ採用ありがとうございます。よかったですね。採用されてね。これ、採用されなかった。去年は、一番最後の最後の最後に採用されて、非常に胃が痛かったみたいなことが、投稿で書かれてましたけども。早速、この、ね、5月最初に、最終金曜日、こうして飾ってますよ。提案テーマ採用、ありがとうございます。私の1年間はこれにかけていると言っても過言ではありません。ですので、今年も本当に嬉しいです。 よかったね、本当にね。繰り返しになりますが、100項目以上も提案テーマを考えた末に、なぜ骨ナンバーワンに決まったのかが疑問ではあります。まあ確かにそうですね。いろいろと寄せてくださいましたけれども、骨ナンバーワンがまさか選ばれるとは本人も思ってなかったんじゃないですかね。私に、しかも、うん、思いつきで提案しただけのテーマなので、私に骨ナンバーワンを聞かれても困りますって、おい、自分で提案しといて自分であるんじゃないのかよ。私に骨ナンバーワンを聞かれても困ります。むしろね。だけど採用された嬉しさもひとしおなので、今の私は混乱の喜びといった状況です。なるほどね。そういうことか。嬉しいんだけれども、骨ナンバーワンっていうのは思いつきだったんで、聞かれても困ると。混乱の喜び。なるほどね。強いて言えば、半月板には思い入れがあります。半月板ね、膝か。学生の頃、部活のバスケ部で膝の半月板を痛めたことがあり、何ヶ月も病院に通ったことがありました。ああ、そりゃ大変だったね。その当時、ぼんやり疑問に思ったのは、満月板や三日月板ってないのかなということでした。はあ？何を言ってんですか、この人はね。満月板、三日月板。確かにないですね。半月板だけがあるんです。そんな感じで、トワキンキン。何、トワキンキン出ましたよ。投稿者の皆さん、必須条件を守ってくださってますか？もちろん、タッシーさんも言わないとお仕置きですよ。いくらでもお仕置きしなさい。先ほど言った池免蔵さんはトワキンキンつけてなかったね。必須条件だって言ったけど、早速一人目からつけてなかったね。いいね。いいね。つけてる人は真面目だね。つけてる人いるな、何人か。いるな。うん。あら、みんな。そんなに従わなくても俺いいと思うんだよな。私従ってませんから。お仕置きしたければもうしてください。もう開き直ってます。ということでございまして、もうすでに胸椎、そして半月板、いろいろ出てまいりましたけれどもね。体の骨ナンバーワン、皆さんからの投稿、あと25分ちょっとお待ちすることはできます。048-543-2179。048-543-2179。メールアドレスは info@fm767.com。info@fm767.com でも受け付けております。骨ナンバーワン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
続ける恋ねぐら傷つき汚れた私でも骨まで愛して欲しいのよ。
骨まで愛してきましたね、ジョー拓也。骨まで愛して。今日のファックステーマは体の骨ナンバーワンということでね、先ほどご紹介した金曜日の妻はじきさんが提案したファックステーマでございまして、難しくて、そんなの思い浮かばねえよって言うんだったら、私ではなくて金妻さんの方に苦情を寄せていただければなと思いますけれどもね。体の骨ナンバーワン、皆さん体の中の骨でナンバーワンを選ぶとしたらどんな骨でしょうかということでね、続々と投稿が届いております。皆さん本当にありがとうございます。メールでいただきました。ご紹介いたしましょう。ラジオネーム猫まんま、ありがとうございます。猫まんまさんでございますね。いつもいつもね、本当に投稿いただいてますが、タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。お一人様放送、そして生歌ライブお疲れ様です。ねぎらってくれてどうもありがとうございます、ね、頑張ってます。先週はリクエストタイムお題採用ありがとうございました。お、先週は猫まんまさんの 提案したテーマね、お弁当のおかず、あなたの好きなお弁当のおかず、先週も盛り上がりましたね。うん、大勢のリスナー様からご回答いただき大変嬉しかったです。よかったですね。そして人気の高い卵焼き、もう卵焼きダントツ、卵焼き、そして唐揚げだったね、人気だったのは。お袋の味っぽくていいですね、お話を聞きながらほっこりしましたと。なるほどですよ、よかったですね。で、今週は体の骨ナンバーワンですね。そうですよ、すみませんね、体の骨ナンバーワンなんてね、ズバリ足の小指の骨です。足の小指の骨、正式名はすみません調べてませんということで、正式名なんかあるだろうね、それはね。小指の骨じゃないよね、医学的なそのなんか名称はきっとあるはずなんですけれどもね、小指の骨、足の小指の骨ね、足の小指の骨、なぜか柱の角にぶつけてしまう足の小指。そうだよね、無防備な状態で思いっきりぶつけ、息ができなくなるほどの激しい痛みにのたうち回るも意外に大丈夫。きっと小さめな細い骨であろうに最強です。なるほどね、いやほんとそうかもね、小さい骨なんだとは思うんだけど、どうだろうね、なんていう名前か俺も存じ上げませんが、あの足の小指、俺もね足の小指よくぶつけるね。リビングのあのタンスの角とか柱の角じゃなくて、テーブルのね足にあの足の小指をこうヒットさせてしまいますね。あの時はうわっうわーみたいな、俺一人でスタジオで何やってんの、うわーみたいな感じでのた打ちもあるんだけども、まあなんとかね大丈夫だったりする。足の小指、やっぱこう外側にこう位置してる骨っていうのはすごい丈夫にできてるだろうね。ちなみにタッシーさんは背骨ですか。そうなんですよね、先ほど申し上げたように、私はナンバーワンって言ったらもう頑張ってくれた背骨ですね。よく、まあまあ、あの、潰れたままね、圧迫されたまま形はもう二度と戻らないんですよ。それ以上潰れないようにギプスを巻いたり、杖をついたりするんですけど、それでもね、頑張ってくれた。背骨ブラボーな私でございますが。ではでは放送楽しみにしています。トワキンキン。うわおっね、言われてしまいました。ああ、放送楽しみにしてくださってありがとうございます。ね、生歌ライブ聞いていただけましたでしょうか。ぜひそちらの感想も聞きたいものでございます。よろしくお願いいたします。続いては、こちらもメールでいただきました。ラジオネーム、ちんや。ありがとうございます。ちんやさんです。タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。人間の体には一体何種類の骨があるか、タッシーさんご存知ですか？来た。来たよ、解説してくれる人。ありがたいね。およそ、100種類もの骨があるそうです。100種類ある。あ、そう。この体の中に100種類。それあるだろうな。一個一個細かくできてるからね。頭蓋骨や肋骨、尾底骨などメジャーな骨以外にも、一度も名前を聞いたことがないようなマイナーな骨がたくさんあります。ふむふむ。中節骨。これは中央の中、中っていう字に、節分の節に骨、中節骨。はあ、なんかすごいね、節分の時期のなんかね、暦の上のなんか呼び名みたいなね。とか聞いたことありますか？ないね。手や足の指先から2番目の関節の骨。あ、そうなの？手や足の指先から2番目の関節の骨、これが中節骨。別にそんなラップ調理言わなくてもいいと思うんだけれどもね、え、これ中節骨って言うんだ、勉強になるね、なかなか今日は。さて、体の骨ナンバーワンはやはりメジャーな骨の中から選ぼうと思いますということで、ちんやさん、私ちんやが選ぶ体の骨ナンバーワンは何といっても頭蓋骨です。きた、頭蓋骨。私ちんやは高校生の頃、ノーヘルでゲンチャリに乗っていて、危ないな、豪快にこけたことがあります。あー、これよく無事だったね。その時結構強烈にアスファルトに頭部を強打したのですが、痛いな。幸い脳の損傷は免れることができました。頭蓋骨が私の脳を守ってくれたからです。へー、これはしかし痛い話、危ない話が今日は多そうだね。へえ、すごいな。我ながら頭蓋骨ってすげえと思いました。まさに頭部に内蔵された天然のヘルメットと言えるでしょう。 なるほど。今の私があるのは頭蓋骨のおかげと言っても過言ではありません。ありがとう、俺の頭蓋骨。いいですね、チンヤズ頭蓋骨。さて、骨にちなんだ歌と言ったら、城拓也さんの骨まで愛して、そうね、先ほど書きましたよ。いや、シモン・マサトさんの骨骨ロックなどが有名ですか。そうなんだよね。神田リフ師匠もね、今日は骨骨ロックで行くんですかみたいなことを言ってくれたんだけど、骨骨ロックがね、手元になくてね、うわーと思って、ちょっと手に入れたかったんですけどね、せっかくだから。ですが、本日は90年代に清涼飲料の CM ソングとして話題になった、和潮いさこさん。おー、懐かしい。和潮いさこさんの、鉄骨娘をリクエストします。なるほどね。おっと、必須条件でしたね。ドアキンキンということで。いや、いいですよ。必須でなくても何でも、な、でもね、ちゃんと真面目に必須条件。猫ママさんも、ちんやさんも。偉いな、本当にね。これ懐かしいですね。わしおいさこ、鉄骨娘。いいですね。サウンドがいかにも本当90年代って感じしますが、ね、まだ縦長のシングル CD だった時代じゃないですか。いやー、すごいですね。わしおいさこ、鉄骨娘、ラジオネームちんやさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。今日のファックステーマは、みんなすごい果敢に攻めてきてるね。体の骨ナンバーワン、あなたの体の骨のナンバーワンを選んでくださいというのが今日の風変わりなテーマでございます。CM を挟んでですね、DKD 中学の皆さんや、その他常連の投稿者の皆さんのすごい投稿がたくさん届いておりますので、CM の後バンバン紹介していこうと思います。お楽しみに。これぞ真実、人呼んで、鉄骨娘よ、ワッショッショ。体の骨ナンバーワンということでね、皆さんに自分の体の骨ナンバーワンを選んでいただこうというファックステーマ。すごいですね。それでもたくさんの投稿をいただいてますよ。よくみんな投稿できたな、これ。ね、本当にありがとうございます。ではですね、北海道の DKD、HKD さん、でっかい道北海道さんのね、担任されているクラスのみんなが、今日も全員果敢にですね、答えてくださいました。嬉しいですね。DKD 中学の皆さん、すごいなぁ。骨、骨、骨、骨。すごいですよ、これね。DKD さんからのご挨拶です。田代さん、北海道ライブまで約3週間となりました。ああ、もうそうか。いや、もう今日生歌ライブ終わったからね、いよいよ明日から北海道の私リハーサルに入れますよ。もう本当に一個ハードル超えたら次のハードル。それを超えたらまた次のハードル。っていう、そんな感じでやってますかね。手ぐすね引いてお待ちしておりますからのこんばんみ。こんばんみ。手ぐすね引いてくださるんですね。引きまくってくださいよ。朝早めに家を出て、今日は朝早めに家を出て、投稿の残りと、学級通信なんか作っちゃおうと、車を走らせていたらバースト。おう。仕方ないので車を学校まで超低速運転で走らせ、その後生徒の投稿が入った USB を家に置いてきたことに気がつき、ガーン、本当にバタバタの状況でございます。これを打っているのは自宅、こう入力してるのは自宅、 USB を取りに来てそのまま打っています。当然のごとく年休です。休み取ったってこと？休み取ったの？このために？本当？大丈夫なの？これも生徒のためです。やっぱり早く投稿するに限りますね。本当ですよ。本当に、もう言っときますけど、 木曜日に投稿するぐらいの心構えが多分一番、いけますよ。投稿しそびれがないから。これはリスナーの皆さんにもね、アドバイスですけれども、木曜日を目指して投稿するのが一番いいですよ。うん。水曜日だとちょっと早い。でもさっき今日の森友くんのやつは、火曜日ぐらいに来たんだよ。早かったな、今回。やっぱりね、骨折ってる人早いかな。どうなんだろうね。うん。ということで今週もよろしくお願いいたします。よろしく。それではしたっけしたっけということで行ってみましょう。指の骨が3人いますね。アニメ、あ、指の骨他にもいるか。 1,2,3,4,5,6人7人ぐらいいるね。 7,8人いますね、指の骨系が。まず最初、ラジオネーム、アニメオタクのゲーマー、ありがとうございます。指の骨、人より関節が柔らかいので反対方向によく曲がります。伸ばせばまっすぐですしね、と。指の、ああ、そう、どこの指の骨なのと。あ、そうか。やっぱ若いとさ、柔らかいからね、まだね。中学3年生だもん。天丼2号、指の骨。以前僕は車に跳ねられた時、手から地面に勢いよく叩きつけられました。危ないね。腹部地だったね。時速80キロのスピードが出ていたにもかかわらず、僕の手は命を守ってくれました。ああ、じゃあこの手をついた時に、ああ、なるほどね。地面で手をついた時に、そのやっぱり指の骨が救ってくれたわけだ。旅マロ。指の骨。何をするにも人間は手を使います。手って大事です。大切にしてください。かっこ何言ってんだろう、私。いやいやいや、ちゃんとしたこと言ってますよ。手は大事ですよね。やっぱりこの手を使えないとね、いろんなものは不自由ですから。はい。指の骨ということで。力投キッズ。小指の骨、ピンポイントできました。僕の小指の骨は、小学校の時にゲームのしすぎで曲がってしまい、とてもアートな形になってしまったので、ナンバーワンです。体に芸術を持ってる、力投キッズ。すごいですね。コンフィデンスマン。左手の薬指と小指の骨。左手の薬指と小指の、おーおー、はいはい。小学生の時、この2本の指骨折しました。今では、ペラペラ動くんですけど、ペラペラ動くっていうの？ペラペラっていうの？骨が動くこと。若干小指が内側に曲がっています。あ、やっぱりね、骨折した影響で。まあ、小学生の時だからね。なんかこう、いろいろと若い時に骨折とかしたりすると、そういう癖になったりするかもしれないですね。肉丸くん。うん、DKD さんの息子さんの肉丸くんは、右手の中指、薬指、小指の3本。右手の中指、薬指、小指の3本。はいはいはい。中学の入学式の3日前にバスケットの練習に行っていたのですが、ルーズボールを争っていてぶつかって転倒。気がつけば指2本骨折、1本ひびが入っていました。当然ながらギプスしたまま入学式。ああ、テストは別室で口頭で答えるっていう感じでした。ああ、右手だからな、気球では。今でも右手の握力が若干低いんです。へえ、それはでもね、致し方ないかもしれないね。あ、やっぱ手っていうのはね、こう握力にもこう影響してくるんだね。手の指。やっぱ小指っていう話が出ましたけど、相撲の話で恐縮なんですが、相手の回しを取るときは、がっちり親指から掴みに行くんじゃなくて、小指から、下から、小指をこうねじ込んで、ぐっと引っ張るっていうのが基本なわけですよ。ね、これ回しの取り方、皆さんも日常生活の中で回しを取りに行かなきゃいけない時があったら、小指ね、小指からグッとこう引きつけると回しをガッと掴めれますからね。ぜひお試しいただきたいと思います。ラジオネーム梅。親指の付け根の骨、これ手の親指でいいのかな、手の親指の付け根の骨、親指の付け根の骨か、はあはあ、親指の根元のところですね。ピアノを習っていたので付け根が開きます。あー、なるほど。もしかしたらこれは関節になるかもしれませんが、体の骨ナンバーワンです。はあ、やっぱピアノやってる人は指長いし、しかも指よく開くよね。あー、うちの娘中学2年だけど俺より長くなってきたよ。なんかやっぱすごい開くしね、オクターブとかさ、それ以上抑えなきゃいけないでしょ。俺の指なんか短いもんですよ、本当に。いやすごいですね。ラジオネーム、ルイビーやDサーファー。腕の骨と指の骨、ナンバーワン。なぜ一つに絞らないのか、選べなかったんですね。なので、僕は腕の骨と指の骨を一生愛していこうと心に誓いました。かっこ笑い。なんで笑うんだよ。愛してってあげてくださいよ。腕の骨ね。腕、俺もね、腕、小学校の時にくじいたこともあって、左腕か。 これはね、ちょっと今でもだから曲がりきらないんだよね。うん。やっぱいろいろありますね。腕の骨で3人他来ましたね。4人か。うん、4人。木こりのズミ。一番親しみやすくて、腕の骨がなんだかんだ言って一番動いているような気がします。まあいろんなもの持ち上げるときにね。いやでも結局全身にいろいろ負荷がかかってるからね。腕の骨ってのはなかなかそれはね、非常に重いと思いますけど。チャンチーさん、腕の骨。自分の骨ナンバーワンは腕の骨全部です。骨というか腕ですね。私はよく人に腕長いねと言われます。もう自慢ということではないのですが、腕は長い方が便利ですよね。ああ、なるほどね。うん。やっぱこれ骨も自体も長いわけですよね。そうですよね。だから突き押し相撲の場合。その例えばっかりかよ。突き押し相撲の場合やっぱ腕が長い、リーチが長いと、ドーンとこうね、あけぼのだとか、鷹の波なんかがそうやって、長身力士はやっぱ腕が長いから、こうドーンとこう押した時にね、その長さ分こう相手が吹っ飛ぶという。いや、これはね、突き押し相撲を日頃皆さんすることもあると思いますのでね、ぜひ参考にしていただき、腕をこう、なるべくね、伸ばすという。腕の骨はそういった時すごいですね。骨自体が長いですからね。うん。ガングロコタちゃん。右肩の上腕骨。右肩、はい、上腕骨。一度折っているので、この骨です。やっぱ折れた経験がね、みんなあるね。一度折れた骨は強くなっているので、自分の体の骨ナンバーワンです。ああ、大事にね。肩ね。肩もやっぱりこれはちょっと弱いと脱臼とかがもう頻繁に、千代の富士がやっぱそうでした。なんで相撲の話ばっかりなんだよっていうところなんですけどね。これ肩の骨も大事ですよね。それからね、手首がいる。手首が数名いますね。南小鳥 33%。うん。自分の骨なんて全然意識したことないなーって、そうだよ。みんなそうだよね。うん。あ、でも手首の骨がナンバーワンかなー。八分音符が書いてある、この後。ナンバーワンかなーって。正式な名前はわからないけど、なんか丸っぽくて可愛くないですかー。ああ、手首の骨。うん。あ、ここのところ、このゴリッとしたところ、この。ね、触りたくなる感じ。まあでも 33% ほどのアイドルになると顔の可愛さが先に出ちゃうからな。何を言ってるんでしょうかね、この人はね。手首の骨。手首の骨が可愛いと。あんまり手首の骨可愛いって言う人も珍しいよね。3目。手首か足首の骨。ああ。関節系ね。強いて言うなら手首か足首の骨です。私骨太なので細くなりたいなとは思いますが、手首、足首は太くて丈夫です。うん、やっぱ丈夫に越したことはないですよ。カルシウムちゃんと取ってね。がっちり。これから大人になっていくつに連れてですね、骨の大事さは本当にね、身に染みて、骨に染みてわかりますよ、本当に。スマイル大好き。手の骨。これ手のひらの骨のことかな。重いものを持って運ぶことができる力持ちだから。うん。手の骨が丈夫かなと思ったので、これにしました。なるほどね。何でも掴むときはね、やっぱ手の骨がこう駆使して、掴む。体の内部では骨とかすげえいろんな、ねえ、奇妙な動きしてると思うんだよな。しかも厳密に計算されてるんですよ、この骨のバランスって。いや、すごいと思うよ、これ。何気なくみんな、ねえ、生活してるけど。ブルーアイズクォーター。手の指。あ、指来たね。手の指です。性別が同じ人の中では長い方だと思うんですよね。お父さんとそんなに変わらないので成長したなと思います。あ、女性ね。あ、やっぱこれはあれですね。私の娘と同じ感じですね。親父をこの指の長さで抜いていく感じ。はい。ありがとうございます。飛び丸。足の親指の骨。足の親指ね。はいはい。自分の体の骨ナンバーワンなんてあるのかなと思っていたんですけれども、ありました。私は足の親指をずっと鳴らすことができます。パキポキ？まあ、コンディションもあるんですけど、大体鳴ります。確か兄も親指を鳴らすことができて、兄弟共通の体の骨ナンバーワン。足の指の骨を鳴らすことができるってどういうことなの？ねえ、ちょっと一回聞いてみたいところですね。札幌ライブの時に聞いてみようかなと。ボールマジ大好き。すねの骨。はいはい。特に上の方の。すねの骨の上の方ですね。疲労で痛くなるからです。部活で痛くなって一番気になっています。ああ、大事にしてくださいね。疲労が溜まるとね、骨にきますからね。気をつけてください。ブラックシンプソン。膝の骨。足にきましたね、だいぶみんなね。膝の骨。生まれつき人は違った膝の骨なんですけど、膝を曲げると必ずポキポキになります。 いますよ。うちの家内がそうですね。嫌なんですけど、自分の中ではナンバーワンです。なぜこう座るときにね、ポキってなるんだろうね。俺はあれ、幸福の音と言ってますけど、なったらいいことがあると思って。そうやって生活した方がね、楽しいじゃないですかね。チェリー。ラジオネーム、チェリチェリ。足の骨。なんか友達に言われました。足、なんか細いからだそうです。うん。母も骨が細くて遺伝しました。いつもマッサージとかトレーニングをしているときにみんなに折れそうじゃんとか折れるんじゃないとか言われます。ナンバーワンっていうかそんな感じですね。足の骨細い。へー、じゃあもう体も細いんだね、もう実際ね。骨の太い細いは結構個人差あるのかね。骨があんまり太いっていうのは中見てみなきゃわかんねえことだからな。そして頭蓋骨が4人いる。すごいね、やっぱり頭蓋骨。うん。人気ですね、頭蓋骨ね。世界一熱いおにぎり侍。3年生になって大変疲れが溜まっているでござる。侍。今週のお題の答えは頭蓋骨。自分のチャームポイントであるおにぎり頭。その下にはこの骨があるでござる。はあ、じゃあ巨大なおにぎりみたいな状態なんでしょうかね。形として、フォルムとして。身長が10センチ伸びたハムスター。頭蓋骨。骨って言われたら頭蓋骨だよなーって思っちゃったのでこれにします。うん。担当直入にね、頭蓋骨。うん。キラヨシカゲ。頭蓋骨。僕はよく頭が硬いと言われます。でも柔らかい頭ってないと思います。僕の骨ナンバーワンは頭蓋骨です。前座の硬いのは、思考のことですけど、あ、思考が硬い。考え方が硬い。堅苦しいぞと。一回岩にぶつけたのですが、頭を。全く痛くなかったという経験があります。石頭だね。友達に頭突きをしたことはありませんが、かなり痛いと思います。いやー、すごいね。頭の骨がすごい人って、頭突きやばいよね、これね。俺はすっごい痛がる方だからね。音楽大好き。頭の骨。体の骨ナンバーワンは頭の骨です。小さい頃から頭をぶつけることが多かったんです。なるほどね。さっきのチンヤさんじゃないですけど、守ってくれてる天然のヘルメット。体内ヘルメットですからね。うん、大事にしましょう。ドヤ顔親父。肩甲骨。あ、来ましたね。誰か来るかなと思ったんで、肩甲骨。うん。今度や。はい、今度や。骨といえば肩甲骨。自由に動かせるので、これ。自由に動かせる。いるよね、そういう人ね。どういうことはないのですが、一応自慢ですかね。ドヤ。ああ、ドヤ顔で。肩甲骨が自由に動かせるってことは、あんま肩こりとかないだろうね。まあ、中学3年生でそんな肩こりないのかね。いや、でもやっぱり肩こりは全部肩甲骨から来るとかよく言うもんね。中富の塊。肩甲骨。ね。自分の体の骨ナンバーワンは肩甲骨です。肩甲骨ってなんか自由に動いてる感じですし、形がなんか好きです。あ。天使の羽みたいな感じのね、ところですね。肩甲骨。はい。なりきんまん、あと弟子。ああ、脊椎。骨が連動しているので、ダメージも最小限にできるじゃないですか。だからナンバーワンです。大事だよね。もうね、体の重要な部分ですよね。それから、やっちゃった大将。背骨。来ました、背骨。背中を曲げた時に、私の背中がエヴァンゲリオンみたいだからです。あ、そうなんですか。エヴァンゲリオンのこのあのフォルムもね、また結構猫背的なとこがあるんですよね。背中を曲げたとき、うん、エヴァンゲリオンみたいだから。やっちゃった大将は背骨だそうです。私と同じですね。お花。お、これ難しいぞ。尺骨形状突起。尺骨形状突起。突起？たくさん骨はあるので迷います。ナンバーワンは尺骨形状突起ですかね。手首の小指側にある骨、手首の小指側にある骨です。私はその骨がかなり出っ張っているんです。ああ、小指のところの付け根、手首側のこの、ここか、うん。他にも足首のくるぶしも出っ張っていて、多分骨太なんだと思います。私の家族はみんな出っ張っています。まあ骨太で困るのはことはないので気にしません。なるほど。出っ張ってる人っているよね。なんかね。あれは遺伝だったりするのかね。おー、なるほど。凛として。凛としてさんも、尺骨形状突起なんだよ。手首にある大体小指の下あたりの骨です。これか。マニアック&ピンポイントですみません。骨というより名称で、丸みを帯びている割には突起って言うんですよ。あ、これか。突起ってもっと尖ってるイメージがあるので、なんか違和感と感じました。 なるほど。これがナンバーワン。これナンバーワンってすごいですね。ラジオネーム、オリヒム。骨ナンバーワンはないという回答です。骨に対するこだわりがないんですよね。骨を丈夫にすることはカルシウムを取って運動することだと思います。運動はコツコツと地道に頑張ろう。骨だけに。うまいね。これは神田一門に弟子入りした方がいいんじゃないですか。運動はコツコツ地道に。ね、骨ですから、やっぱり。コツコツとね、すごいですね。ありがとう。シャレを、誰が言えと言ったんだ、俺。本当に。ベンジーのグレッジ。体内のすべての骨がナンバーワンです。まあ、そうなんだけどさ、それ大前提でこのテーマにしてるんだけど、骨折した経験が一度もないので、体内のすべての骨ですかね。これからも大事に骨折しないようにしていきたいです。
そうだね。
いや、本当にね、しないのが最も何よりなんですよ。ね。すべての骨、こちらも、いただきました。オンドゥール星人。今まで生きてきて一回も骨にひびや折れた経験がありません。僕は一生骨が折れることはないと思います。I love 骨。なるほど。じゃあこのまま無骨折でね、いけたらいいですね。それから、天丼1号。自分の骨はナンバーワンという回答です。お題から多少ずれるかもしれませんが、自分の骨はナンバーワンなんです。どういうことかと言いますと、骨密度がとんでもなく高いのです。病院でグラフのようなものをもらいますと、平均のはるか上に自分のグラフがあります。おー、当然骨が折れたことはありません。骨粗鬆症になるのも心配もないので、今から安心しています。いやいや、そうなんですか。でも体はデリケートが油断大敵ですよ。ねえ、そのまま健康な骨の状態でね、いけたら本当にいいと思います。カルシウムと運動。そんなお話もありました。そして先生の DKD、HKD。脛骨。それと、左右の中指の骨。おう、脛骨は、これは膝のところか、オスグッドになっているのですが。オスグッドっていうのは、膝の骨が出っ張って痛いやつじゃないですか。小学校からの付き合いになります。衝突しても、欠けただけでとても強靭です。欠けた骨はそのまま体内で暮らしています。いやいやいや、意味わかんない。小学生の時から今に至るまで欠けた骨が体内で暮らしている。すごいですね。そして左右の中指はパソコンの作業のしすぎで変形しています。はあ。右中指の第一関節は骨出てきてるんです。痛いですが仕事になっているので、これが骨の東西横綱ということですね。はあ、すごいですね。まあ、パソコンやってるとやっぱりちょっと骨、俺もなんかね、俺はどちらかというと人差し指かな。なんかこう、痛さを感じたりしますけどね。はい、DKD 中学の皆さんどうもありがとうございました。他にも常連リスナーさんからバンバンいただいてますよ。もう時間を許す限り全部紹介したいと思います。ラジオネーム、サッチン。カラーシュガーのボーカル、サッチンです。先ほど聞いてくれたかな、ね、歌いましたけれども。タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。単独4時間生放送お疲れ様です。今週のお題は骨ナンバーワンということで、そんなこと考えたこともなかったのですが、良い機会なので考えてみました。うん、前向きでいいね。私の中で体の骨ナンバーワンは尻尾です。全然考えてないじゃない。人間じゃないですね。動物ですね。って。あなたの体の骨って言ってるのに動物の骨を選んできた人がいます。でも動物の尻尾って可愛くないですか？下に垂れ下がったり、ブンブン振ったり、ブンブン振ったり、感情が素直に現れるところが本当に可愛いです。と同時に、プリプリ振っているのを見ると、どうしても指で動きを止めたくなります。よく昔猫がずっと尻尾を右に左に振っているのを手で止めて遊んでいました。なんだよ。意地悪だね。そんな愛情表現がちょっと歪んだサッチンでした。ということでね。なるほど。尻尾ね。まあ、動物たち尻尾ありますか。あれも、でもすごいよね。感情が尻尾に出るって。顔に出るんじゃないんだよ。尻尾に出るってすごいですよね。すごい生態系だなと思います。ラジオネーム、非常勤ハム。千葉綾乃さんからいただきましたね。タッシーさんどうも。はい、どうも。もはやボンレスではない、なんでもない。ボンレスでもなんでもない非常勤ハムです。ボンレス。ね、歌って踊れるボンレスハムですから。今日のお題は体の骨ですが、これは人体に限るのでしょうか？そうですよ。うん。私の好きな骨は何と言ってもギャートルズの肉のついた骨です。おい。食い物かよ、今度は。現実的に言えば、リブですね。あばら骨についた肉は美味しいですよ。骨付きカルビ最高ですよね。もう、このサッチンもハムさんもちゃんと自分の体、って、もう本当にね。ああ、焼肉食べたい。そういえば昔タッシーさんのライブの後、打ち上げで行った焼肉屋がボヤを起こして休業してます。あ、そうなの？ あの焼肉屋好きだったのに。ボヤを起こした当日に劇団の送別会のために予約していたら、始まる1時間前にキャンセルのメールが飛んできて、超パニックって別の店を予約したことを思い出しました。おっと、骨から離れちゃった。骨折経験は肩の骨、非常勤ハムでした。あ、肩の骨折ったことあるんだね。うん。焼肉の話とか急に持ってこられると急に腹減っちゃうな、今日。4時間も番組担当してて歌も歌ってるから、いつもの倍以上腹減るんだよな。ラジオネーム、山伏 R&B。あ、来ました。いただきました。ありがとうございます。地元のデパートのフードコートで食べたたこ焼き10個のうち、2個にタコが入っていなかったので投稿します。ありがとうございます。これじゃあ全部タコが入ってたら投稿はなかったということで、ああ、たこ焼き屋さんグッジョブですよ。たこ焼き屋さんグッジョブですよ。ね、小麦粉丸め焼きですね。グッジョブです。骨ナンバーワンは、膝のお皿です。ああ、これね、膝のお皿。だって体の骨の中で唯一食器の名前を別名にしているんですもの。生きです。生きなのかこれ。正式名は膝蓋骨というらしいです。あ、これ膝のお皿って膝蓋骨っていうのはね。膝の蓋の骨って書く。膝蓋骨。なるほどね。というわけで今夜は先週おかけできなかったバリーハリスのホットハウス。そう、先週ね、時間なくておかけできませんでした。だから今週用意してたんだけど、先週おかけできなかったバリーハリスのホットハウスを今一度リクエストしようと思いましたが、膝のお皿の骨の話、膝のお皿の骨の話が出たので、サラボーン。サラボーンのハウハイザムーンを聞くのがいいと思います。よろしくお願いとはキンキンということで、サラボーン、膝のお皿の骨、サラボーン、うまいですね。ハウハイザムーン。 Where there's heaven, how near how far, the darkest night would shine if you would come to me soonすごいですね。膝のお皿の骨をサラボーンというめっちゃ面白いですね。ハウハイダム、これ最高ですね。素晴らしいですね。ラジオネーム山伏 R&B さん、リクエストどうもありがとうございました。体の骨ナンバーワンというお題でリクエストタイム展開しておりますが、続いては掲示板書き込みいただきました。ありがとうございます。ラジオネームかなた、ありがとうございます。25回目の投稿失礼します。いやいや、ありがとうございます。田氏、田代さん、こんばんは。はい、こんばんは。今日は単独の放送で大変かもですが、頑張ってくださいですと。いや、ありがとうございます。頑張ってますよ。体の骨ナンバーワン、人体の骨の名前を調べてみる良い機会でした。よかったですね。いい勉強になりますね。調べた中で私が選んだのは手根骨です。手根骨、手の根っこの骨、手首のところにある小さな骨の集合体。はあ、小さな骨の集合体、あの銀河系みたいになってんだよ、これね。手根骨。へえ、昔右の手首をぶつけてしまい、すごい腫れてしまったことがあるんですが、病院に行ってレントゲン等々の、処置の際に、お医者様に、 骨は全く問題なしだね。むしろひびすらない。骨太で丈夫だねって、すごい素敵な笑顔で言われたことがかなり記憶に残っています。へえ、素敵な笑顔で、骨太だね君って言われるってすごいことですね。なので、手首の骨の手根骨にしました。はあ、手の根っこの骨。そんなに無数で、この手首のところにある小さな骨の集合体。へえ。では生ライブ楽しみにしています。ありがとう。トワキンキンです。それは言わなくてもよかったのに。みんな言ってない人の方が多くない？ね、まあいいんじゃないですか。でも真面目にね、カノタさんは、ちゃんと必須項目として。真面目だよな、みんなな。うん。ありがとうございました。続いても掲示板に投稿いただきました。ラジオネーム、お久しぶり。富山藩。富山藩は富山に住んでんのかな？どうなんだろう、富山藩は。ひょっこり藩の親戚？富山藩。タッシーさん、本日単独放送お疲れ様です。ありがとうございます。ねぎらっていただいて。骨ナンバーワンはやっぱり頭蓋骨です。ああ、頭蓋骨人気ありますね。28個の骨でできて、あ、そうなの？ 28 個の骨でできていて、頭を守る大事な骨です。赤ちゃんの頃には、てっぺんがくっついていなく、うん、隙間から脈を打っているのがわかるそうで、はあ、その部分を、ひよめきって言うそうです。あれ、ひよめきっていう、骨の隙間の、隙間から、頭蓋骨の隙間、ひよめきって言うんだ。これぞ人体の不思議と書いてありますが、そうだよね。まあ本当頭、赤ちゃんの頃はゴムまりみたいだから、多少頭をぶつけても、ね、大丈夫だなんてよく言いますけどね。あ、そうですか。これはまたためになるお話でした。富山藩さん、どうもありがとうございました。北海道からメールいただきました。帯広農家で、過ごされているラジオネーム、ジャガポックリ。ありがとうございます。タッシーさん、こんにちは。はい、こんにちは。単独放送お疲れ様です。ジャガポックリですよ。はい、ありがとうございます。先日、峠に雪が積もって通行止めとか、おー、北海道、帯広、どの季節なんだよ、と、突っ込みを入れたくなる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか、ということでね。こちらは、氷点下を記録した次の日に30度近くまで気温が上昇するくらい、不安定な天気が続いています。体調管理気をつけてね。6月中には安定するんじゃないかなと思われます。あ、私が札幌ライブに行くね。6月中にはお天気安定するのではないかと。さて、ベストオブ体の骨ね。座骨かな。座骨ね。これもまた大事な骨ですよ。神経痛との戦いを何度も繰り返したライバルです。自分の骨をライバル視してる。座骨。痛いらしいね。一番治療院で聞く骨の名前だし。なるほど。生歌楽しみたいと思います。では、ということでね。ああ、楽しんでいただけましたでしょうか。はい。感想をぜひ聞かせてください。メールでいただきました。ラジオネーム、スナフキンゾー。カーシュガーのメンバーでございますよ。スナフキンゾーさん。ね。タッシーさん、158度目まして。お、いちごっぱ、いちごっぱ変な挨拶。引っ越しの殺人的なスケジュールをこなし、さらに単独放送お疲れ様です。いやーもうね。心休まる暇ないですよ、私の日常、本当に。さて、今週のお題、タッシーさんへ投稿するメールをするときの、タッシーさんへ投稿メールするときの題名に、あ、いつも懸命にね、先週で言えばお弁当のおかず温中って、必ず温中をつけてくださるんですが、今日は骨温中と書く日が来るとは全く想定できませんでした。そうだよね。骨温中だもんね。私はカラーシュガーというユニットのベースを担当していますが、うん、ドラムがいないため、リズムキープは基本私の役目です。なるほど、そうだよね。曲中、リズムを保つために私は足のつま先を床につけたまま、かかとでトントンと床を叩きます。なので、かかとの骨は大事です。なるほど、ミュージシャンで、ミュージシャンチックな、ね、話題ですね。かかとは大事な反面、かかとに対する要望も多々あります。かかとに言いたいことがある。うん。その中で一つ上げるなら、あともう5センチ、かかとに厚みが欲しいです。5センチ。そうすれば背も高くなり、足が長く見えるっしょ？見えるっしょ？じゃないよ。靴を脱いでも背が高い。もう。夢のシークレットボーン、インジかかと。字じゃないと思うんだけど、この人も。インジかかと。さえあれば、文句なしダントツの骨ナンバーワンだと思います。なるほど。スナフキンゾーでした。トワキンキンと。はあ。なんかね、あれですよね。 舞の海とかはこのまた相撲の話かよ。頭蓋骨の上にシリコン入れてましたけど、そういうの、かかとの、かかと自体がもう少し厚みを帯びてくれれば背も高くなるのではないかと。なるほど、よくわかりませんけどね。はい、まだまだたくさん投稿いただいております。体の骨ナンバーワンというテーマでお送りしております。 CM の後もたくさんご紹介したいと思います。体の骨ナンバーワンということでね、ラジオネーム春をいただきました。どうも。はい、どうも。大きなラジカセを肩に乗せ、かっこよくニューヨークの街を全裸で歩くタッシーさん、こんばんは。はい、こんばんは。なぜニューヨーク、ラジカセ肩に乗っけてる人もう最近いないんじゃないですかね。ニューヨークの100万ドルの夜景をバックに全裸しているハロース。なんでニューヨーク？妹がニューヨーク旅行から帰ってきたのですが、俺っちへの土産がないと。お怒りでございます。それでニューヨークかよ。それにしてはなんか偉いステレオタイプなニューヨークの話だよ、これ。そんな俺っちが選んだ優勝骨。優勝骨。優勝骨はそのネーミングからして素晴らしい。恥骨です。恥ずかしい骨と書くやつね。ハルオくんらしいな。これを選ぶところがやっぱハルオくんらしいですね。遅刻だそうです。遅刻だそうでございます。はい、ありがとうございます。さらっと行きましょうね。ファックスいただきました。ありがとう。ラジオネーム、ナルトを取るな。嬉しいです。ありがとうございます。タッシーさん、単独放送お疲れ様です。いや、ありがとうございます。お疲れ様です。私の骨ナンバーワンは、大雑把に言うと、脊柱、背骨。細かく言うと、腰の部分にあって5つの骨からできている腰椎です。うん。タッシーさんは経験おありでしょうが、そう、背骨にしろ、腰椎にしろ、折れたりなんかしたら、下手したら障害の原因になったり、そうでなくても動くのに不自由するからと思って選びました。背骨ナンバーワン。なるほどね。やっぱこの体の軸を支えて、神経がすごい通ってる、ね、ところですから。これは本当大事ですよね。頭蓋骨も丸みがあって素敵ですが、残念ながらナンバー2です。ドクロのイラスト入り。頭蓋骨丸みがあって素敵ですがって。丸みが素敵。すごいですね。ありがとうございます。番組パートナーからも続々届いております。メールでいただきました。ラジオネーム、のすけ。ありがたいですね、のすけくん。タッシーさん、そして金曜日のつまはじきさん、こんばんは。はい、こんばんは。のすけです。ライブツアーも一段落。よかった。今日はようやく一息つけたので、心のリフレッシュ。朝から大掃除、大洗濯してました。大洗濯。はあ、いいですね。掃除して洗濯して。これはいいね。リフレッシュできるよね。体のリフレッシュもしようかと、これから銭湯に行ってきます。あ、いいね。俺んちも近くにね、岩風呂の銭湯がある。行こうかな。もうこの、本当に俺、引っ越しとかですっごい疲れたからね。いや、生ライブのリハーサルも立て続けだったしな。ああ、行きたいな、俺も銭湯な。さて、私の体の骨ナンバーワンですが、なんだこれ、トロンボーンです。うまいね。骨イコールボーンということで、トロンボーンと言わせてください。もう体の一部と言っていいくらい、人生の中で大きな骨格の一つです。なるほどね。うまいね。これから何十年と付き合っていく骨、大事にしていきたいと思います。なるほど。以上、お腹の空いてきたのすけでした。相変わらずですね。いやー、トロンボーンを骨だという、これはいいですね。商売道具ですから、のすけくんのね。はい、ありがとうございます。そしてラスト二人来ました。ラッキーガール。ラッキーガールさん、リクエストいただいたんですけど、なかなかちょっとかける時間ないからな。I was born by the river. ボーンって。私骨だったそのボーンじゃないんですけど。バックで流しながら、じゃあラッキーガールさん紹介しましょうね。ラジオネームラッキーガール。やったっけ、タシピョン、タシピョン、タシピョン、リスナーピョン、コンリピョン。はい、ありがとうございます。さあ、カロリー使うぞ。ラッキーガールです。タシピョン、一人ぽっちなのぴょんね。一人ぽっちなのぴょんね。でも、長時間の単独生ライブ、すごいぴょんね。ラッキーガールには到底無理ぴょんね。尊敬ぴょん、頑張ってぴょんね。いやいや、マリちゃんでもできますよ、余裕でね。ラッキーガールも、今夜は、 ルースターでライブ、荻窪か、ルースターでライブしてるぴょんだけども、半分は飲んでるぴょんです、かっこ笑い。あ、なんかゲストでね出るからね、自分の出番以外は飲んでると。なるほど。さてさて、骨ナンバーワンぴょんね、ボーンナンバーワンぴょんね、ボーンと行くぴょんね。何を言ってんだ、時間がないんだよ。ラッキーガールはスキー部時代に滑ってた時に転倒して半月板にひびが入ったことがあるから、半月板ぴょんぴょん。おお、これは金妻さんと一緒ですね。半月板ぴょんぴょん。みんな骨は大事に、カルシウム取ってね。それでは皆さん、トワキンぴょんぴょん。あらーねー、骨は大事にですよ。ラッキーガールは来週6月1日の金曜日、渋谷七面鳥で上近ブラザーズで兄弟デュエットライブします。おお、そうなんですか。サポートにはニッシーとレイジをお迎えして4人でソウルや本楽の男女デュエット特集やります。見たい。金曜日か。スタート19時半で、私たちは、20時10分からの出番です。チャージは前より同日ともに2400円。電話番号は東京 03-3461-2123、 東京 03-3461-2123。 ご予約は SNS のメッセージや上近マリウェブからのメールフォームで受けたまっています。よかったらぜひ金曜日の仕事帰りに寄ってください。ということで、渋谷七面鳥、6月1月1日、上近マリちゃん兄弟で、上近ブラザーズでね、お兄さんですね、お兄さんとデュエットで登場するということで、楽しみですね。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、では最後でございます。来ました、ラジオネームズンドル渚しおり。いやいやいや、ありがとうございます。タッシーシャン&リスナーの皆さん、こんばんは。あ、もうなんで俺は最後の最後にこのカロリーを使う二人を並べてしまったんだろう。腰痛アイドル、ズンドル渚しおり、第一金曜アシスタント森律子だよ。はいはい、ありがとう。さて、今週のテーマね、体の骨ナンバーワン、いっぱいあって全部可愛くて困っちゃうにゃー。だけど俺一人でスタジオこれやってんだから今さ。だけどやっぱり椎間板、椎間板だよ。だってしおりは、腰痛アイドルだもん。腰痛アイドルだもんね。椎間板ヘルニアになっちゃったことあるから、ナンバーワンは椎間板だよ。椎間板ヘルニアっていうのは、椎間板が飛び出して神経に触れちゃって足とか痛くなるのよね。にゃははは。はにゃははは。みんな注意してにゃ。今週はタッシーちゃんのおひとりちゃん放送なのね。寂しいわね。でも、来週はしおりが行くからね。しおり来てくれ。楽しみにしててにゃー。ということでね。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ズンドル、なぎさしおり、森律子でした。とわきんきん、にゃんにゃん。ということでね。ああ、すごい。もう一気に読んだ。一気に読まないと疲れが溜まる。ね。来週、森律子、登場でございますが。じゃあ最後に来週のテーマいきますか。来週のテーマ、まだこれも発表してないですよね。6月第1週目のテーマ。これ初告知ですよ。来週は DKD 中学の生徒さんから、ね、またしても選ばれました。来週はラジオネーム、日本で最も熱い男さん。日本で最も熱い男さんからの提案テーマ。よろしいですか？来週6月1日のテーマは、最近興奮しちゃった出来事ということで、最近興奮しちゃった出来事が来週のテーマでございます。くれぐれも放送倫理の範囲内でよろしくお願いいたします。以上、リクエストタイムをお届けしました。投稿いただいた皆さん、本当にたくさんたくさん、どうもありがとうございました。さあですね、では最後、生歌なんとか歌えそうですね。最後お届けする無伴奏の生歌はですね、誰も知らない私の悩み。まあ人はみんな悩み持っていて、心の痛みもあると思うんですけれども、誰も知らない私の悩み、自分の悩みというのは、まあ他の人は知らなかったりするんですが、あの、神様だけは知ってる、だから力強く生きていこうって。誰も知らないからふてくされてるんじゃなくて、神様だけは絶対知ってくれているから、だから大丈夫、心強く生きていこうというナンバーでございます。古い古いアメリカの黒人霊歌ですね。Nobody knows the trouble I've seen でございます。Nobody knows the trouble I've seen.Nobody knows my soul. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, お届けいたしました。誰も知らない私の悩みね、でもお天道様は見てるんですよ、ね、そういうことです。だから大丈夫、力強く生きていきましょう。 Sometimes I'm up, sometimes I'm down、ね、時に上り、ね、時に上がっていき、時に落ちていく、 人生っていうのはもう浮き沈みの連続ですからね、それはもう当然のことなんですよね。ずっと上り調子の時はないからね、時には落ち込み、時にはそしていいこともあり、うん、そういったもんですからね、人生っていうのはね、それをマリアン・アンダーソンの綺麗なね歌声で、1920年代か30年代の古い音源でしたけれども、この歌をね、今こうして21世紀のコーノスの、まあ、ラジオ局の中で歌えたっていうところは私にとっても感慨深いんですけれども、これがまた何か音楽へのね恩返しになって、皆さんのなんか新しい音楽のね扉を開けたらいいななんて、今日お届けしたね、生歌でお届けした無伴奏の歌はみんなそういう思いで歌わせていただきましたね。カラーシュガーのナンバーもみんなに知ってほしいし、松田聖子のナンバーもみんなに知ってほしいし、ファイヤーマンの歌もみんなに知ってほしいしね、そういった思いで今日はお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。もう4時間ね、今日も一人でお届けしましたけども、来週は森りっちゃんがやってきますので、しおりがやってきますのでね、最近興奮しちゃった出来事、ぜひぜひ皆さん来週も投稿をお待ちしております。はい、そういったわけで今日も4時間お届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767、金曜日第919回目でございました。お相手は私、エキサイティングボーカリスト、歌い人語ることタッシータシロでした。それでは皆さん、良い週末、お過ごしください。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。バイバーイ。